ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長北光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
まあなんとなくこう冬休みに入れそうな、
そうですね、
季節でございまして、まあ今月のテーマは親子のコミュニケーションなんですけども、まあ年末年始あるんでコミュニケーション取りたいところではありますけども、いろいろ北さんに相談していきましょう。まずはあれですよね、成績表をもらってね、
はいはい、
成績下がった時ね、これは今でも自分でも覚えてますね。
あら、
ようやによく怒られましたね。
なるほどなるほど。
これどうすれば。
そうですね、まあ、あの成績が下がるっていうのは、まあ、あくまでこう表面的な、まあ、症状というか現象の一つじゃないですか、はいはい、やっぱなぜ下がったのかっていう、まあ、分析がいるんかなっていうのが私は思ってて、例えばこう勉強に集中できない何かがあるのか、ね、それ例えばご家庭とか学校だったり、本人の内面だったり、何かトラブルとかストレスがあるのかもしれないし、もしくはこうそもそも勉強に対する理解が追いついてなくて、で、そこが原因で成績が下がっている場合もあるかもしれませんが、あの、他にもいろいろあるとは思うんですけど、大事なことって、そもそもそういった要因について、その表面出てることじゃなくて、いや、実は学校でこういうことがしんどいんじゃとか、まあ、家でこういうことがあるのが今落ち着かないんだとか、要はこの深いところを相談して、親に打ち明けてもらえるのか、そういう間柄なのか、ね、そもそもそういう信頼関係あるのか、ね、やっぱ子供が悩みを打ち明けようと思ったら、やっぱ親との関係性ってすごく大事なんで、そこがこうあるのかどうなのかということと、あとはもちろんその成績が下がったりしていたときに、あの保護者の方として心配な気持ちってもとってもよくわかるんですけど、表に出てる成績でやっぱりその子を評価しないっていうこともすごく大事なことだと思ってて、やっぱ親の役割は私は本当の本質の役割はそこじゃないと思ってるので、成績の部分は、例えば学校とか塾の先生とかに、あの、お任せしてもいいのかなと思いますし、ね、そもそも勉強できようが、ね、できようができまいが、我が子を、あの、愛してるっていう気持ちは変わらないと思うんですよね。勉強できるから愛してるわけじゃないと思う。それって条件愛なんで、そうじゃない。であるならば、あの、責めない、怒らない、過剰反応しない。
責めない、
怒らない、過剰反応しない。
まあ、無用意しとこう、
ね。
昔は小学校の頃の成績下がって親に、母親にですけど、何この成績って言われた時に、言い返したかったね。お前たちが夫婦喧嘩してるからだよ。
ああ、なるほどね。
そこに子供には子供の理由があるんだね。
そうですよね。だからこう、メンタル面も含めたフォローしてあげるっていうのはすごい大事だし、この、責める、怒る、過剰反応している限りはですね、今後何も親に相談しなくなっちゃいますよね。
逆に。心を閉ざしてね。
そうですよね。で、それってずっと実はですね、子供が今度自分が親になった時も続いていくので、やっぱりこれは連鎖していくことになっていくので、例えば私日々いろんなご相談いただいてますけど、あの、基本的にご相談いただくことって、我が子のことで相談いただくじゃないですか。でも、結構な、率でずっと話し込んでいくと、やっぱりご自身のお父さんお母さん親との葛藤とか未完了なこととかってやっぱ出てくるわけですよね。
自分が子供の時
親にこうされたから、こうされたからこうしないようにしてるとか、こうされたからこうしてる。でも結局それってどちらも、まあ、なかなか子供に効果的じゃない場合もたくさんあって、
難しいですね。はい。
なのですごくこう、じゃあそこに気づくっていうことがまず大事で、
それも最初無意識でしてんでしょうね。
そうです。で、そうです。
先生にお話しするときに気づいていくみたいな。
そうです。だからそこに気づくっていうことがまずもう人は誰でも大事なので、でも気づいた後じゃあどうしていくかってことが大事ですかね。
ぜひ皆さんもそこちょっとご注意いただきたい。
はい、ぜひ。
あと厄介なのが、お年玉。
お年玉。
これね。本当に。
親はどこまで管理したらいいかとか。
なるほど。
この時期ならではです
ね。そうですね。これもまあ、ご家庭によっていろんな考え方あるとは思うんですが、これも正解不正解はないですけど、まあ、大きく分けて、子供が全部管理するか、子供が一部だけ管理をするか、親が全部管理をするかの、まあ、3つかなと思うんですね。でも、親が全部管理するっていう場合は、これいい悪いじゃなくて、まず子供がお金の使い方で失敗することはありません。ですよね。だけど、子供がお金の管理について学ぶこともありません。
そういうことが。失敗ない
ですよね。例えば後から振り返って子供がですよ。ああ、本当は不必要だったのにあんなもん買う必要なかったなーって、後悔することはないんですよね。失敗することはない。だけど、 逆に言うと失敗から、その経験から、うん、あ、次はもっと考えて、本当に欲しいもの買わなきゃいけないなとか、足をこうしようっていう学びになることもないわけですよね。
そうですよね。どっちをするかですね。
そうですね。このあたりは年齢によっても違いますし、また、お年玉でお金の管理を覚えなくっても、例えばお小遣いをあげてるご家庭なんかだったら、お小遣いを通してお金の管理の仕方を教えてあげてもいいと思うんです。
なるほど。
で、このお金を管理する能力っていうのは、これ学校では教えてくれないことなので。
そうか！
ですよね。ですよね。ということは、これ家庭教育の中でやっていくしかないんですよね。でも、このお金を管理する能力っていうのは、必ず将来役に立ちます。この能力は。
これ絶対もう、学校で教え
てくれない。まあ、本当ね。
だって、これから、やっぱりね、自分の手のひらを通過しないお金の扱いも、やっていかなきゃいけない
んですよ。まあ、もしかしたら、お年玉もペイペイですから。
そうでしょ。そうなったら、ね、どんどん
なんか、まあ、日本はこう、どちらかというと、こう、これもいい悪いは別なんですけど、やっぱ貯蓄文化じゃないですか。投資文化じゃないんですよね。結構、ヨーロッパとかアメリカって投資の文化なんですけど、それはやっぱり学校教育の中で教えてるんですね。
お金とか。
はい、お金のこう、扱い。
ほら、それを学びたかった。
お金とはどういうものかとか、経済ってどう回ってるかとか、やっぱりその学校教育の中で教えてる学校って多いんですけど、日本の教育っていうのは、これもまあ、これいい悪いじゃないんですけど、教えることはないので、やっぱりなかなかこう、管理の仕方とか、どうやってこう、じゃあ、お金ってどういう性質を持ってて、どう回っていくかっていうのは、教えてもらえないですよね。
教えてほしいな。
これ絶対授業に組み入れた方がいいと思うん
ですよ。まあでもあれですよ、お金落としたものをきっかけに、その皆さんも小遣いでちょっとお金
のことをね、家庭の中でね、話し合って。
無駄遣いしないようにはどうしたらいいかとかっていうのもね、話し合ってほしいと思います。
ぜひぜひ。
まあそうは言っても、これから年末年始もそうですけど、今もう世の中共働きが当たり前になってきて、なかなか普段子供とね、あんまり話す時間が少ないというので、悩んでらっしゃる方もあると思うんですけど、はい、どうでしょう、アドバイスするとし
たら。まあ私が生まれた1981年っていうのは、はい、確かね、子育てをされながら働いてらっしゃる方の女性の率っていうのが、30% ぐらいだった
時代だ
った
んですよ。まだ
30%。はい。でも今って全国平均が64.2% なんですね。で、広島県がね、確か 68% ぐらいだと思うんですよ。
7割近い。
はい。で、それと反比例する形で、親子のコミュニケーションの時間というのがやっぱどんどん少なく減っているというのが、でもこれはやっぱり社会の流れとして仕方のないことで、物理的な時間って取るのがなかなか難しい時代なので、であるならば、やっぱりコミュニケーションの質をどう高めていくか。
時間ではなくて、
子供の心を育めるためのスキルを親としてどう身につけるかというのはすごく大事だと思ってて、ということは子供の話をですね、その中でどう受け取ってあげて、どう聞いてあげるかということもすごく大事なことだと思ってるんですね、短い時間の中で。で、これ一文字さんも岡さんもすごくうまいなとは、私をすごくうまい、はい、すごく上手だなと思ってるんですけど、これ実は世界的に有名な精神科医の方とかカウンセラーの方を研究した人がいて、この人たちがどうやって患者さんやクライアントさんの話を聞いてるのかっていうのを研究された方がいるんですよ。で、必ず使ってた3つのスキル、テクニックがあって、
はい、
1つ目がですね、バックトラッキングっていう手法で、
バックトラッキング。
これ何も難しい話ではなくて、まず相手の話をそのままオウム返しにしてあげるってことですね。
オウム返し、
はい。ねえねえねえ、お母さんって、今日ね、僕ね、ってサッカーして2点取ったんよ。あら、そう、あなた今日サッカーして2点取ったのっていうふうに、
バックトラッキング、
そのまま返してあげる。
はい。
もしくは、相手の話が長かったら、キーワードだけポンポンって返してあげる。うん、お父さん、私ね、今日ね、何々ちゃんと、遊んでて転んで怪我したんよ。ああ、そうかって、転んで怪我したんじゃって、そこのキーワードだけ返してあげる。
ああ。
これをバックトラッキング
っていう。バックトラッキング。
これはどういう効果があるかっていうと、私はあなたの話に価値を置いてますって。あなたの話が大事なんです。もっと聞きたいんです。っていうメッセージを相手に送るという
形になります。確
かにね。はい。で、二つ目はですね、ペーシングです。
ペーシング。
ペースを合わせるってことですね。
相手の。
はい。相手とペースを合わせてあげる。相手の呼吸、言葉のスピード、テンポ、トーンに合わせてあげる。同調してあげるってことです。
はぁ。
人が話をする意欲を一番失うときっていうのが、ペースがずれるときなわけですよ。
はは。
ねえ、聞いてって言ってるのに、なにっていう。このペースのズレが、こう、相手からですね、言葉を奪うんですよね。ですよね。
そうだね。
これ、なやっていつもずれてる。
悩んでるときもそうじゃないですか。いやー、僕 く、すごい悩んでるんですっていう時に、何何何何何何何教えて教えて教えてって。
もう言わない。
言われると、喋りにくいじゃないですか。言葉をが出てこなくなるんですよね。
確かに親はずれてるわ。
だから、相手とこうペースを同調させてあげる、合わせてあげるっていうのがペーシングですね。
で、面白い。
で、3つ目がミラーリングって。ミラーですね。ミラー、鏡です。ミラー。要は相手と鏡写しになったように動作を同調させてあげる。同じ動きを
動作も
動作もです。同調させてあげる。
ちょっと具体的に分かんないです
けど。例えばですけど、私時々カフェとか喫茶店に行って、人間ウォッチングするんですけど、一番勉強になるのは、やっぱ男女の組み合わせですね。いわゆるカップル。言葉、何を喋ってるかはもちろん聞こえてはきませんが、動き、何を見てるかっていう、このミラーリングの動きを見てて、カップルって一口に言ってもですね、いろんなカップルがいらっしゃるわけですよ。すごい初々しくって、今幸せたっぷりなんだなっていうカップルから、あっちゃー、倦怠感たっぷりみたいな、これやばいみたいな、そういうカップルまでいろいろいらっしゃるわけですよ。で、やっぱり仲のいいカップルは、もう無意識にやってるんですよね。例えば、彼女がジュース飲むのと同じタイミングで彼氏コーヒー飲むんですよ。
本当に？
はい、見てください、ぜひ。で、身振り手振りで彼氏一生懸命喋ってたら、例えば彼女が同じようなリズムで足をプランプランプランプラン動かせてたり、こう体の向きとかもやっぱり自然に同調してくるんですよね。でも、あっちゃーっていうカップルは、例えばですよ、彼氏が一生懸命喋ってるのに、彼女がスマホをつつきながら、あそう、みたいな、こう、動きが同調していかないんですよね。で要は、皆さんも、お聞きの皆さんも、仲のいい方とか、信頼関係取れてる方は、必ず無意識でやってるんですよ、これは。気づいてないだけで。はい。で、それを、要は今はちょっとコミュニケーションがなかなか苦手だったり、うまくいかなかったりしてる。でもこの人とは関係性改善したいとか、もっとコミュニケーション深めたいっていう人との間柄の中では、あえてこれを意識してやるってことがすごく大事で。
この3つを。
で、特にもうミラーリングもそうですけど、意識してやるってことが大事で。だからミラーリングって何に働きかけるかっていうと、なんか皆さんにも、この人といたらホッとするなとか、この人としたら安心、いたら安心するなとか、話しやすいなって人いると思うんですよね。
はいはいはい。
そういうこう空気。雰囲気を自分で意識して作り出していく。
まあね、ついついとんばたらきで忙しくて、仕事から終わったらもう晩ご飯の準備とかで忙しい時に子供に話しかけられるとついね。
そうなんですよね。
ねえねえ、今日ねぐらいのペースで来たのに、ああ、わかったわかった。ああ、
そうか。なりがちですけど、このバックトラッキング、ペーシング、ミラーリング。
そうですね。で、特にお子さん小さいうちって、例えば男の子であってもお母さんの方が体も大きいし、力も強いので、どうしてもコミュニケーションって、やっぱ禁止と指示と命令のコミュニケーションが多くなるわけですよ。あれしなさい、これしなさい、これするな、あ、これはダメでしょ。で、やっぱどうしてもなりがちなんですよね。でもこれ思春期になると、それじゃあ子供は動かないんですね。今度は体は動かせる、ちっちゃいうちは。でも心をやっぱ思春期は動かしていかなきゃいけない時期なので、心を動かそうと思ったら禁止と指示と命令のコミュニケーションでは相手の心は動かないので、そこを動かそうと思うと、やっぱり動かそうと思うといかに共感してあげるか、特に思春期こそ相手の話にいかにこう共感して聞いてあげるかっていう、この関係性が大事なのかなと思います。
ちょっと時間なくなってきたので、ちょっと最後に、クリスマスプレゼントでゲームとかスマホとか、まあ、なんか与えたりすると思うんですけど、こういう時の心配はどうすればいいでしょうか。
あ、もうこれスマホもゲームも一緒で、もうルール設定が私必要ですし、破った時もペナルティーがいるのかなと思ってて、なぜなら、やっぱ賢い大人たちがですね、何人も集まって夜遅くまで、ああでもない、こうでもないと会議に会議を重ねて、ゲームは誕生してるわけですよ。ひねり出して。面白くないわけがないですね。子供がハマらないわけがないわけですよ。ただ、なぜなら子供たちにとっては刺激たっぷりなので、そりゃ時間忘れて没頭しますよね。じゃあルールないとやりたい放題なんですよ。はい、私子供が悪いと思わないわけですよね、それって。
ルール決めない
もんだ。そう、ルール決めないっていうのがやっぱり、それは、だって子供にはさ、やりますよ。大人一生懸命考えてるんですから。
だってさ、親が一人暮らしして一番最初にやったことが、夜中中ゲームや。夢だった
もんね。テレビを夜通しね、深夜までとかね。
そうなん
だ。ルールは決めましょう。
はい。でもし、どうぞどうぞ。
あ、メール来てるんでちょっと、私の友達二人のお嬢ちゃんの子育てに悩んでいます。上のお子さんが小学校低学年、下のお子さんが保育園、どうしても下の子に手がかかる。で、そのお子さんが可愛いんですって、ぷくぷくコロコロしてて。で、上の子と比較してつい、 上の子に厳しくなる。
なるほどね。
兄弟姉妹平等にとはいかないまでも、できるだけこうね、親はどういうところに心がけたらいいでしょうか。
なるほど。私個人的にこれ思うことは、うん、私はまず上の子が優先だと思ってます。なぜなら、うんうん、上の子っていうのは必ず下の子に愛情を奪われるっていう経験をしなきゃいけないんですよ。
もうそういうね。
そう、だって生まれた時は一人で 100% 親の愛情、関心を向けられてたのが、ある日出てきたポットでのスターにですね、その座を奪われるんです。
うわ、そりゃそうだ。
すっごい、これって実は残酷なことで、やっぱ喪失体験を実はどの長男、長女の人も全員持ってます。喪失、愛の喪失体験というのを持ってるから、基本的にやっぱ長男、長女、長子っていうのは寂しいんですよね。寂しいんです。だから、まずは僕は上の子を優先させる。のが私は大事にしなきゃいけないことなのかなと思いますし、確かに可愛いの分かります。下の子の方がやっぱりまだまだ手がかかるし、できないこと多いから、あーあーあーってついついついつい親も実はおじいちゃんおばあちゃんも周りの親戚も関心向くんですよ。でも
それ辛い
すごい寂しいじゃないですか。
そうですね、
寂しいんですよね。だからこうまず例えば帰ってきたら、まずお兄ちゃんお姉ちゃんからハグしてあげるとか、帰ってきたって、でその次に弟と妹っていう、それが私は大事じゃないかなと思って。
どうでしょうか、ぜひお友達にもね、アドバイスしてあげていただきたいと思います。
ありがとうございます、メール。
木田さんもでもあれですね、お父さんにどんな風に。
気の父はですね、いや、なんて言ったらいいかな、本当心で、熱かったですね、心でぶつかる人でしたね。
でもお父さんも教育者でいらっしゃったから、ね、いろいろその頃は暴走族とかがいて、
そうですね、
夜も出てたりっていう感じだったでしょ。
はいはい、いや、でも熱かったですね、やっぱすごい印象は残ってるし、まあ、時々暑苦しかったですけど、でもやっぱりこう、やっぱりこう、人として曲がったことも大嫌いでしたし、うん、自分がどう生きたいのか、どういう人生を見たいのかってずっと問いかけ続けてた人なんで、まあ、なんだろうな、こう、一言で言うと、なんか心と心でぶつかってドーンだみたいな、なんかそんな感じの、すごいなんかそういう。
実は私、あれですよ、木田さんのお父さんの本を買いに福山行って、
ああ、ねえねえ、なんか最初に。
木田さんにお会い、お父さんにお会いして、サインしてもらって。
ありがとうございます。まあ、
それがご縁ですからね。
そうですね、こうなってい
く。なご縁で す, です、ね。今度あれでしょ、そのお父様の、
はい、
木田光夫さんを偲ぶ公演上演会。
そうですね、亡くなって、
ういう
はい、亡くなって今年で10年目に入ったんですけど、はい、実はうちの父親、年間で50回ぐらいいろんなところで各地で講演してたんです、うん、でいろんなところでいろんな人とお会いすると、大和お父ちゃんの講演聞きたいわって人結構たくさんいらっしゃって、実は唯一ですね、父の講演 の映像がもうこれしか残ってなくって、その残ってる
残ってる
残ってるもう一つだけ唯一で、それが公開をさせていただけることになったんで、はい、特別にちょっと今回皆さんにぜひ彼が教師として教育者として生きてきた生き様をぜひ皆さんと共有したいなという会
話。これは来年の2月の
9日の日曜日ですね。2月9日日曜日の。
またちょっと来年入ったら
来てほしい。はい、ぜひぜひ。はい。
あと、1月19日の日曜日、年が明けてですけど、1月19日の日曜日に福山育み研究会いつも紹介しておりますが、この公開教育フォーラムが行われます。
はい、
今回のテーマは
逆境を乗り越える力ということで、はい、前回岡さんに登壇していただきました。だけども今回はですね、サンフレッチェ広島の元選手だった森崎浩二さん、そう、今出されて、でもそこを乗り越えてね、J1 優勝にも3回貢献されて、そこはどういう心の過程の中で、どういうふうにこう乗り越えて、またトップランナーとして戻ってきたのかというところと、あとRCC ラジオにも出演されてますけども、ね、森本健太さん。
はい、はい、
はい。森本健太さんももともとシンガーソングライターでしたけども、発声障害で歌がなかなか難しくなって、でもそこを乗り越えて、今作曲家やギタリストとして、また活動を始めた、その心のあり方だったり、どういうふうに乗り越えてこられたのかを、お二人からぜひお聞きを、いっぱい私がコーディネーターしますんで、たくさんいろんな話を引き出したいと思います。
1月19日の日曜日でございまして、はい、午後2時で場所側の福山市にある広島県民文化センター福山。
はい、
福山にある、県民文化センターのホールでございます。
はい、
無料ですけど、事前の申し込みが必要です。
です
この後紹介するアドレスに代表者の方の名前、参加人数、住所、電話番号を書いてメールで申し込んでください。いいですか？アドレスがですね、はぐくみ。children.kk@gmail.com はぐくみは hagukumi.children は children.kk@gmail.com 問い合わせ電話番号 OK ですか？
はい、OK、はい、
です。これ土曜日 OK。
土曜日、はい、今日は OK です。
今日 OK です。はい、084-928-0707 0849280707、1月19日に行われる公開フォーラム、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
あと、あの東林館高校のホームページにもトップページにあの特設バナーを設けておりますので、あの 東の林の館と検索していただいて、はい、あの見てください、
ね、ぜひちょっと素敵な、トーク
ぜひぜひ、はい、多くの方に来ていただきたいですね、
はい、いただきたいと思います。今年もどうもありがとうございます。
こちらこそ皆さん良いお年をお迎えくださいませ。ありがとうございました。
通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長北光平さんでした。